はい、はじめましての方は、はじめまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ホラーショー、民論の三笘映画表、本日も始めていきたいと思います。前回の、リアルスティールの批評の時にですね、今度はミッションインポッシブルについて話すとかを、話してたんですが、いつもの通りでね、ちょっと予定を変更しましてですね、今日は、今さっきですね、見てきた映画、ヘルプ、心がつなぐストーリーについて話したいと思います。これはですね、まあ、60年代、50年代ぐらいにですね、アメリカで起こった公民権運動、まあ、皆さんご存知の通りですけども、まあ、それを題材にしたストーリーなんですね。でですね、この映画が非常にこう感動的で、かつですね、私が非常に好きな、タイプの映画でしたんで、そうそう、この前はですね、リアルスティールと全くですね、ちょっと違うようなですね、キャラクターの描き方としてですね、そこら辺もちょっと話してみたいと思うんですが、その前にですね、ちょっとまたですね、この前に見た、非常に面白かった映画としてですね、ヒューゴ、見ましたかね皆さん。まあ、アカデミー賞取ってね、アカデミー賞作品賞は取れなかったんですけど、いろんなこう、技術部門賞をね、取りまくった、ヒューゴの不思議な発明家、日本のね、タイトルが不思議な発明とかつけてね、日本のね、配給会社かしませんけど、全然ヒューゴの発明じゃなかったってね、実際見たらね、っていうのはちょっと詐欺みたいな映画なんですけど、映画も作品のね、出来としては非常に良かったんですね。もうね、このヒューゴを作った人は、あれですね、マーティン・スコシーですね。マーティン・スコシーチ。マーティン・スコシーチって言ったらもう、まあ一番はね、タクシードライバーとか撮った監督として有名ですけど、まあそれからもね、ギャング映画とかいっぱい作ってね、まあそういう人ですけども、まあ暴力的なね、映画が多くて、かつ非常にね、まあ気分がね、見てて暗くなるというかね、非常にこう、なんていうかね、遠征的な、作品を持っているのを作りまくった監督なんですけども、その監督からはですね、考えられないようなですね、非常にこう、希望に満ちた作品になってまして、このヒューゴの不思議な発明という映画がね。でですね、まあ、かつですね、まあこの映画、まあ見た方は、ご覧になった方は非常にわかると思うんですけどですね、この映画、本当にこう、映画への愛に溢れた作品なんですね。この、まあ、予告編でもですね、見れるんですけども、あとですね、まあ、いろんな、映画のですね、あらすじとかにも載ってますけども、この映画はですね、映画のですね、とか映画っていう媒体がね、生まれて、まあ、本当にすぐですよね、1800年代後半か、とかもう末ですね、そんぐらいにですね、映画を撮り始めたですね、ジョルジュ・メリエスっていうですね、映画作家というか、もともとマジシャンだったんですけども、その人が映画を作るようになりまして、その人についての話なんですよね。ですから非常に映画のですね、本当に創世記、を、描いた映画なんですけども、本当にこう感動的でしたね。なんでですね、人々はこう映画を見るのかっていうことを突き詰めてですね、考えているような、作品に なってましてですね。まあ、非常にこう、ジョルジュ・メリエスの作品で有名な月世界旅行っていうですね、月世界旅行か、っていう、まあ、映画がありましてですね、非常に短い15分ぐらいの映画短編なんですけども、まあ、それにね、出てくる、こう、まあ、月にですね、ミサイルが突き刺さったっていう、ちょっとね、ビザールな映画なんですけども、まあ、それとかですね、どんどん出てきてですね、本当にですね、昔の人が見た、初めてですね、映画っていう、まあ、それまで映画というのはなかったわけですから、動く絵ですよね。まあ、それを、初めて見たっていう、その原体験をですね、こう観客にもさせてくれるっていうですね、非常にいい映画になってましたね。まあ、作品のね、ストーリーとしても非常に面白くてですね、まあ、ジョルジュ・メリエスっていうですね、映画作家は本当にこう、人生に絶望した人なんですよね。なんでかっていうと、それまでですね、自分はこう、映画を作りまくってたわけなんですけども、どんどんですね、こう、まあ、まあ、20世紀初頭になってきてですね、第二次世界大戦が始まりまして、まあ、そんなですね、娯楽は人々が求めたくなってきたと。まあ、そういうことが、あったんですよね。まあ、実際のこう人物ですから、まあ、そういうことがあったと。戦争に行ってるから、行ってる最中とか戦時中ですから、もうそういったですね、特にジョルジュ・メリエスって人はですね、そういったマジシャンとしてのですね、まあ、才能みたいなのを映画に詰め込んだ人ですから、そういう技術とかですね、まあ、言ったら子供魂に近いような作品が多いんですよね。いろんな作品見ててもね。まあ、そんな子供魂にこう、振り回されるという暇がないっていう厳しい時代になってきた。それでもうどんどん人から忘れられた存在になってきてですね、もう映画とかそういったフィクション、ですよね。作られた物語というか、もう人をいかにワクワク、ハラハラさせるかみたいな、 ものは人々が求めなくなってるっていうことで絶望していると。で、昔のですね、映画作家としての人生を捨ててですね、しがないおもちゃをやってるおっさんになってるんです。まあ、じいさんですね。じいさんになってるんですけども。まあ、それはそれで置いといてですね、まあ、最終的にですね、まあ、映画が進んでいってですね、まあ、クライマックスを迎えるわけなんですけども、まあ、まあ、予告編にも出てるですね、その機械仕掛けのですね、自動食器をするロボットがみたいな出てくるんですけども、まあ人形ですね。仕掛け人形が出てくるんですけども、それをですね、最後、駅の構内でですね、ヒューゴっていう少年が、それをですね、それが、まあ、あるはずみにですね、宙に放り出されてしまうんですよ。それを受け止めれるか、受け止められないかみたいな、こう、キャッチできるかできないかっていう瞬間がですね、非常にこう、まあ、そこだけですね、まあ、多分これは、間違いないと思いますけど、監督はそこだけスローモーションしてるんですよ。他のシーンではあんまりスローモーション使ってないんですけど、そこだけスローモーションでこう、撮れるか撮れないのかみたいなサスペンスを極限まで高めてるんですよね。で、これはなんでかっていうと、先ほど言ってたジョルジュ・メリエスがですね、その作家が、まあ、映画なんてもう完全に作り物で、フィクションの世界で、そういったものは人がもうすでに、求めなくなってるって言うけども、でも実際私たちはこう映画館で見ててですね、そのクライマックスのスローモーションの瞬間ですごくハラハラするわけですよ。実際はヒューゴなんでいなかったわけですよね、こう、実際の人物としてはね。ただその架空の人物がその機械人形をですね、受け止めれるかられないかみたいなことで、それはフィクションで分かってるけどハラハラしちゃうってね。うん。で、それは昔であってもそうだし、今も変わらないと。昔であっても今であってもそういう映画のが与えてくれるハラハラドキドキですね。そういったサスペンス、アクション、ホラー、ラブロマンス。そういったものは絶対ですね、いつの時代にあっても普遍なものだし、必要な人間にとってですね、こう必要なものになってくるっていうですね。非常にですね、こう映画愛というかもうさらに飛び越えてこう、なんていうか芸術愛ですよね。まあそういったものにですね、溢れた作品になっててですね、まあ個人的には、まあ、チャップリンのですね、非常にこう、有名というかですね、まあ、チャップリンの最高傑作だと私は思ってるんですけども、ライムライトっていうね、実際のあれもですね、チャップリンっていう作家がですね、自身を投影してですね、描いた作品なんですけども、まあ、あれも最終的にですね、こう、人間っていうものとか、いつの時代になっても、こう、忘れされる人間であっても、こう、芸術はですね、その人の芸術は人々の心に残り続けるっていうですね、非常にこう、まあ素晴らしい作品でして、まあそのぐらいの風格があると個人的には思いましたね。ヒューゴの不思議な発明。ね、本当にね、てかね、最近こう、まあ私映画好きなんですけども、そうやって映画好きな人にとってね、これはたまらんみたいな映画が多くてな、ちょっと困っちゃうんですよね。まあちょっと前に見た映画でですね、ちょっと監督の名前がちょっと忘れてしまったんですけど、ちょっと難しい名前の人なんで、カットっていうですね、映画があったんですよね。カット。結構日本の有名な方も出てたんですけども、この映画がまたすごくてですね、まあ、ちょっとミニシアター系でちょぼっと公開されて、ヒュッと消えてしまったんで、ご覧になられてない方も多いと思うんですけども、まあ、これ主人公がですね、まあ、とんでもないですね、シネフィル野郎なんですよ。で、シネフィルってわかりますか？こう、まあ、言ったら、一言言うと映画気違いですね。先ほど言いました少しシージとかもですね、マーティン少しシージとかもその、一人と思うんですけども、とにかく映画好きで好きでたまらなくてですね、映画見まくっててですね、映画に全てを捧げてるようなオタクのことですね、いわゆるね、映画通みたいな感じで略されますけども、で、まあ、主人公はそういう男なんですよ。で、この主人公はですね、まあ、ですね、最近の映画界のですね、そういった、まあ、いわゆるね、まあ、顧客の考えをそのまま映画にですね、求めさせるような、まあ、いわゆるですね、厳しいものを何も見せなくて、人々が一瞬の楽しみだけ味わえばいいよ、みたいなですね、そういった、まあ、シネコンがよくですね、まあ、そういった映画をばかり流しますよね、最近はね、こう、特にこう、まあ、テレビドラマを、テレビドラマを映画化したものとか、あと、まあ、テレビ会社がね、まあ、テレビ局が作った、指導した映画とかですね。まあ、大概がそういった、まあ、はっきり言ってしょうもない出来の映画が多いと思うんですけども、そういった現状に非常にこう腹を立ててる人間なんですよね、こう、主人公が。で、街頭でですね、今の映画界は、そういったもう俗物にまみれてると、かつての映画は娯楽であり芸術であったと。 ただ今は娯楽ばっかりを求めてる、もうそれ金持ちの人間にですね、そういった娯楽みたいなもの、娯楽っていうですね、そういった、シンボルがついたものを、商品ですね、いわゆるね、その娯楽っていう商品をですね、叩き売りされてるだけだと。うん、偽物のですね、そういった芸術が全くない、ただの娯楽っていう商品をですね、まあ消費してるだけだと。で、そんな映画の業界でいいんですかと。っていうことをですね、街頭で、拡声器持って演説してる男が主人公なんですよね。はっきり言ってですね、旗から見てたらですね、この主人公は完全に頭狂ってるとしか思えないんですよ。映画に対する愛はあるんやけど、明らかに、ちょっと常軌を逸してるんですね。それで、ね、警察に逮捕されそうになったりしてるわけですよ。うん。まあ、それでですね、一人、まあまあ仕事とかほとんどやってないも同然で、ね、前、自分のですね、自宅みたいなところの屋上でですね、スクリーンを作って、まあ、非常にもう手製のスクリーンみたいなやつですよ。で、それと、映写機をですね、しょぼい映写機用意して、まあ、それと本当にこう、椅子のですね、背もたれもないような椅子をですね、まあ、ポンポン置いてですね、瓶ビール、ビールケースみたいなもんですよ。そういったものを置いて、そこに人たちを呼んでですね、上映会をしてるっていう人なんですよ。で、だからそういった素晴らしい昔の過去の名作とかをですね、布教しているような人なんですよね。で、まあ正直、まあちょっと頭がいかれてる人なんですよ。見たらわかりますけど。まあその人がですね、まあちょっとお兄ちゃんが死んじゃって、ちょっと借金がですね、自分の方に回ってきてですね、一週間のうちにですね、もう何百万か作れって言われるんですよ。何千万か。まあそんな大金を作れって言われてですね、まあそんなことは、私にできるわけないじゃないですかって言うんですけど、無理やりこう、まず、デンデンなんですけど、デンデンがお前やれ。冷たい熱帯魚で会員してたデンデンですけど、俺がもう払えねえなら、どうするんだろうか分かってんだろうな、みたいな感じですね。で、主人公をですね、ボコボコに殴るんですよ。で、主人公がですね、もっと殴ってください。もっと殴って、俺に金をください。ですね、もう主人公をボコボコに殴って、その代わり、まあ、そのヤクザ連中なんですけど、ヤクザ連中から金をもらうっていうビジネスを主人公が始めるんですね。で、もう主人公を支えてるのは映画だけなんですよ。もう本当に生粋のシネフィルですから、この主人公は。もう、殴られてもですね、自分の好きな映画のタイトルをですね、呟いてですね、それでも殴られると。ボッコボコに。まあ、これ実際、まあ、現場に殴ってたらしいですけど、インタビューで読むとですね、まあ、すごいなと思いますけどね。本当にですね、もう、チェド出る、もっとですね、本当に死ぬ寸前まで殴られて、金を稼ぐ主人公なんですよね。で、その主人公ですね、もう倒れてるけど、また立ち上がらせるのはもう映画に対する愛だけなんですよ。で、最終的にですね、もう最後の日、もうお前死ぬぞとこれ以上殴られたら、お前死んでもいいんかって言われるんですよ。で、死なずにですね、なんとかこう金をですね、他の人が借りて返済するっていう道もあったんですけど、もう主人公は、いや、それじゃダメなんですと。それじゃあ僕の映画に対する愛を証明したことにならないからって言ってですね、自らこう、その指示に向かっていくんですよね。で、もう最後のシーンがですね、だからもう、クライマックスは本当にこの映画、もう泣ける感じでですね、主人公が一人でですね、カメラの前に座ってですね、僕は今日死ぬかもしれませんと。あと、いろんな人にですね、何百発殴られなきゃ、お金も返済できないからですと。で、僕は死ぬ前にですね、僕の一番好きな100作、ベスト100の映画をここに残しておきますって言い始めるんですね。で、もうこの100作はもう僕の全てですと。つってですね、まあ、その映画の100本を読み上げていくんですよ。で、読み上げていってですね、もうそうそうたる作品が流れるわけですよ。もう各地の名作ね、こう、まあ、例えばですね、まあ、非常に濃い夢とか、エーゼンシュタインの、戦艦ポチムキンとかね、フリッツ・ヤングの M とか、まあ、そういうのがこう、ダーッと流れ始めると、あと、まあ、結構マイナーなもあるんですけど、例えばね、スタンリー・キューブリックの2001年宇宙の旅とかね、あと、そういうのが流れ始めるんです。で、その作品のですね、タイトル画面がですね、タイトル画面が出て、そこで主人公の、が殴られるシーンにカットが移り変わって、まあ、それの繰り返しなんですよ。それ100回やるわけですよ。つまり、ベスト100なんで。で、最終的にですね、まあ、ナンバーワンが市民権。本当にこう、まあ、いろんな映画の、ベスト100とかを選んだら大概ナンバーワンに来る作品ですね。オーソメルズの、大傑作ですけども、その市民系が最後に映って、主人公はですね、その、 借金とかもう金をですね、稼ぎ切るんですよ、最後までですね。死なずに生き残って。で、そういったですね、もう本当に、映画しか人生ないような人間の生き様を描いた作品が、こう、そのカットっていうすごい映画だったんですけども、まあそういう映画とかね、映画好きなら、これ泣くしかないよ、みたいなですね。まあヒューゴもそうだったんですけども、まあそういった映画が多くてですね、ほんまに困りますね。まあこんなし、感動して仕方ないや、みたいなね、映画が多くて。まあ今度ね、公開される、アーティスト。まあ今回ね、アカデミー作品賞取りましたけども。まあアーティストもね、こう映画愛に溢れた作品らしいんですよね。こう予告とかね、こう、チラシとか見てると。でね、こう、まあちょっと参ったなと。まあそういった映画があったらね、こう評価しづらいんですよね、こっちとしてはね、こう、ちょっとひいき目に見ちゃうっていうかね。まあそういうのがあるということでね、非常にこう、ちょっと映画ファンからしたらね、ちょっと困っちゃうなっていう作品が続いてますね、最近ね。まあそれはどうでもいいんですけども。そうそうそう。やっぱ映画好きとしてね、こう、逆に、この監督、映画好きじゃねえだろ、みたいな。ね、そういうのがあると、逆に非常に評価が落ちたりしますよね、普通ね。まあ、誰とは言いませんけどね、どっかの映画館とかな、とかね。なんか、オマージュ捧げてるつもりなんでしょうけど、映画ファンからしたら、それでね、火に油を注いでるだけっていうね。まあ、そういったことを全く気づかずに繰り返してる、ねえ、アホがたまにいたりしますけど。まあ、そういう映画では全くない2作がね、ヒューゴの不思議な発明と、カットだったわけなんですけども、またアーティストもね、非常にこう感動的な作品になりそうですから、まあそちらの方も非常に期待したいと思いますね。まあそれはまあそこら辺に置いといてですね、まあ今日見たヘルプに移りたいと思います。このヘルプっていう作品はですね、まあどんな作品かっていうことですね。ここにチラシがありますので、簡単に、作品を説明したいと思います。まずですね、この作品、チラシに書いてますけど、ゴールデングローブ賞でね、作品賞他5部門にノミネートされてたりですね。あと、今回アカデミー賞、最有力って書いてますけど、結局、助演女優賞を取ったんですよね、確かね。ビオラ・デイビスっていう人が取ったんだったかな。やったと思いますけど、まあ、裏にチラシに書いてあるストーリーを話します。こんなストーリーです。作家志望のスキータは南部の上流階級に生まれ、黒人メイドの存在が当たり前の地域社会で育っていた。だが、大学から戻った彼女は、白人社会でメイドたちが置かれた立場が、もはや当たり前には思えなくなってくる。そして、身近なメイドたちにインタビューしようと試みるが、彼女たちにとっては真実を語ることは、この南部という地域社会で生きる場所を失うことを意味していた。そんなある日、白人家庭に黒人専用トイレの、設置を義務付けるようと活動するスキータの女友達の家で働いていたミニーが、トイレを使用したため解雇されてしまう。誰もが口を紡ぐ中、ミニーの親友のエイブリンは、勇気を出してインタビューに応じた。そしてその小さな一歩は数多くの勇気へと広がり、やがて彼らを取り巻く社会を根底から、揺るがす大事件へと発展していくと。まあこういうストーリーなんですけども、まず一言言わせてもらいます。このヘルプのですね、心がつなぐストーリーっていらないですよね、この副題ね。なんで最近のこう映画会社はこうわけわからんのに舞台をつけようとするのかってね。なんか本当にこう邪魔なだけなんですけどね。ちょっと、ぜひ撮っていただきたいんですが。まあこういうストーリーです。ですね。まあ舞台はミシシッピなんですよね。まあいわゆるアメリカの南部ですね。南部州ですけど。それで、まあ時代はですね、60年代ですね。で、まあ60年代南部っていうとですね、まあ一言で言うと、公民権運動ですよ。差別が、黒人への差別が渦巻いてた時代の話ですね。で、それに対して黒人が果敢に戦おうとしていた時代の話なわけですよ。まあ、こういった、ね、映画はよくありますね。まあ、非常にこう、有名というかですね。まあ、よくみんな見てるっていうと、ハリケーンっていう映画だと思うんですよね。これは、誰だったっけな、主人、母本名、ルービン・カーターっていうですね。実際のですね、アメリカの、黒人ボクサーがですね、冤罪でですね、捕まっちゃったんですよね。こう、射殺事件のですね、濡れ衣を被されてですね、で、ほとんどですね、まあ、取り調べも何もないまま監修されて、第9殺人にされそうになるっていう話だったんですよ。で、それでですね、さすがにこれはあまりにもこう、ね、やりすぎだろうと、実際何の証拠もほとんどないままにですね、無理やり連行されてですね、またその連行した、 なんだ、所長か。まあなんかそういった、警察関係者がすごい、黒人差別的な人間だったんですよね。で、それでもう無理やりですね、裁判を進めようとしたっていう事件があって、で、結局もうこれがですね、全米を巻き込んだですね、大騒動になりましてですね、まあリベラルとそのコンサバがすごいこう、戦いあったんですよね。で、最終的にはですね、ルビン・カーター、その黒人ボクサーはですね、無事に釈放された、無罪が証明されたんですけども、いいですね。まあ、それを描いた映画がありますよね。こう。ですね。主人公が確かデンゼル・ワシントンを演じた、だと思いますけども。まあ、ちょっとですね、あの映画は、まあ、そのリューブイン・カーターをですね、助ける。まあ、親子というかね、その家族が出てくるんで、一家が出てくるんですけども、その一家がですね、ちょっと、実在が実はなかったみたいなね、かなり捏造が多いですね、電気映画だったんで、まあ、そこら辺結構批判されてますけど、まあ、映画としては結構面白かったんです。面白かったですかね、非常にいい映画だったんですけども、あれですね、このハリケーンっていうのは、ボブ・ディランですね、ボブ・ディランがこう、ね、歌にもしてますね。非常にこう名曲ですけども、ハリケーンっていうですね、名前通りのですね、歌を歌ってて、非常にこう、名曲なんですけども、そうです。そういえばこのね、ヘルプ、心がつなぐストーリーですけど、これ、映画の中でこう、ボブ・ディランの歌が出てくるんですよね、一箇所ね。で、そのボブ・ディランのですね、歌が、Don't think twice, it's alright とか、っていう歌なんですけども、まあ、この歌がですのね、歌詞がね、本当にこうヘルプが出てくるシーンとピタッと合っててですね、雰囲気が、というか歌詞の内容がですね、で非常に感動的なんで、ただですね、この映画の出てくるその、ボーディランの歌はですね、まあ、字幕が出ないんですよ。挿入歌ですから。まあ、それでですね、ぜひですね、こう、ヘルプを見る前は、このボブ・ディランの歌をですね、歌詞をしっかりこう、見てですね、見ていただきたいと思います。そっちの方が感動的ですから、絶対。それはちょっと忘れないでいただきたいんですけども。まあ、つまり、まあ、長々となりましたけど、公民権運動を描いた時代であると。ですから、そこら辺の予備知識くらいは、まあ、若干持っておいた方がいいかなと思いますね。50年代、60年代にですね。まあ、マーティン・ルーサー・キング牧師がいてですね。まあ、それと、あと、マルコム・ X が、ちょっとラディカル派で、まあ、闘争運動をしててですね。で、それで、また、非常に有名なローザ・パークスさんですよね。こう、黒人、バスでですね、バスの席を、譲らず抵抗したっていう、その、おばあちゃんですけども、ローザ・パークスさんの事件とか、まあ、それとですね、映画の中で出てくるのは、メドカ・エバスっていうですね、ですね、ちょっと略称忘れてたんですけど、全国黒人、工場委員会か、地位工場委員会か、まあそういう人、その人が、暗殺されたんですよね、KKK に、クークラックスクランにね。で、そういった事件とかがちょっと出てきたりするんで、まあそこら辺はちょっと、予備知識として知っておいた方が、楽しめるかなとは、思います。はい。まあそういった作品なんですけども、まあこの時代はですね、こう黒人の女の人っていうのは、まあ、ヘルプっていう通り、その家政婦さんとしてですね、働かされてたんですね。非常に低賃金で。で、家政婦さんが何してたかっていうと、その白人家庭のですね、お世話なんですけども、白人家庭の子供とかお世話するんですよね。ちょっと不思議なんですけども、その白人のですね、そのお母さんはですね、基本的に子供の面倒を見ないんですよ。で、何してるかっていうと、サロンとかでですね、カードゲームしてるだけなんですよね。全然こう、家事とかも、そういうヘルプ。そう、お手伝いさんがですね、黒人のお手伝いさんにしてもらって、基本的に自分は何もしないと。で、子供の世話も全部黒人のですね、ヘルプさんに任せてるわけですよ。で、本当に自分は何もしないと。ねえ。まあ、それね、まあ、特にそう、南部ですから、それ、もともと黒人差別がひどかったところですから、そういうことが起きてるんですけども、で、もともとそこでですね、主人公が生まれ育った女の子なんですけども、大学に行っててですね、まあ、これ自体非常に珍しいことなんですけど、だったんですけど、大学に行って、で、それで勉強してですね、まあ、将来は、作家になりたいっていう夢を持ってて、今ちょっとジャーナリストの仕事をし始めたぐらいの女の子なんですね。で、そこも、まずこの、映画ね、こう、まあ、南部が舞台でもあるんですけど、非常にこう、女性に対しての差別がひどいんですよね。ちょっと女の子はね、まあ、主人公があんまり恋愛とかに興味がない女の子なんですよ。で、それで、ジャーナリストの仕事を始めたわとか言うと、 まずですね、女連中が非常に不思議なんですけども、女連中ですね、まあ、例えば主人公のお母さんとかですね、まあ、それとか、その女友達とかですね、すごい馬鹿にされたりするんですよね。で、まあ、結婚までの腰掛けよね、みたいな感じでこう馬鹿にされたりするんですよね。で、まあ、実際だけどその女友達とかは、お母さんやってるんですけど、やってないようなもんなんですよ。自分は何も知らないんですよね。何もやってないも当然なんですけど、その主人公、勉強して、必死こいて、仕事をしてる女の子を馬鹿にするんですよ。まあ、こういうとこがちょっと強烈な映画なんですけども、まあ、それでね、こう、その男連中もね、へっみたいな感じでね、女が仕事なんてバカみたいだな、みたいな感じで、その主人公を扱ってるんですよね。本当にね、こう、当時の南部がいかにとんでもなかったところかっていうことをですね、描いてるんですけども、それでわかる通りですね、この映画ですね、その白人側ですね、白人側をすっごい嫌なやつとして描いてるんですね。まあ、これは本当にすごいなっていう感じで、まあ、この映画に出てくるですね、嫌な役代表みたいなのがね、プライス・ダラス・ハワードっていう、ロン・ハワードの確か娘さんですね。大監督のですね、ハリウッド派の大監督の、ロン・ハワードの娘さんがですね、このヒリーっていうですね、ヒリー夫人っていうのを演じてるんですよね。で、この女が本当に嫌な人として描かれてるね、本当に嫌な人として描かれてるですね。で、もう、まあ、この映画の嫌な、エオーラを支配してるのがこの、ヒリーっていう女なんですけど、まあ、この人本当にひどくてですね、っていうかこの人の取り巻きも全員ひどいんですけど、なんちゅうかね、まあ、黒人専用のトイレを作ろうとするんですよ、自分の家で。まあ、基本的にもうトイレはですね、黒人と分けてるわけなんですけども、一応黒人専用のトイレっていうのが家にあったんですけども、まあ、それすらじゃなくてですね、屋外にですね、黒人専用のトイレを置いてですね、もうすごい、もう特に南部やが暑いんですよ。で、暑くてですね、その家の隅っこに、家の外の隅っこに置いてるわけですから、もう匂いとかすごくてですね、もうハエとかたかってるみたいなところ、そこでしようって言うんですね、お前は。汚いからそこでせえ。黒人なんかと一緒にしたくないから、お前はそこでするのがお似合いよ、みたいな感じでですね、言うんですよね。本当にね、考えられないような、差別主義女なんですけども。でですね、まあそういう感じですね、まあ物語が進んでいって、ただ、まあ、主人公の女の子はですね、さすがにこんな状況間違ってるかってなってくるんですよ。その主人公の女の子はもう大学に行ってて、まあ、ある程度そういった、まあ、リテラシーがある女の子になってるんですよね。で、それでですね、まあ、特にですね、一番主人公にとって肝だったのが、自分も、いわゆるその黒人の、お手伝いさんに育てられたわけですよ。自分自身もね、そういった生まれのとこですから。ただですね、まあ、自分を育ててくれたですね、すごいこう、おばあちゃんのですね、すごいいい人なんですけど、その、すごいおばあちゃんの黒人のですね、お手伝いさんが、いつの間にかこう、自分の家からこう、解雇されてたんですよね。大学から帰ってくると。で、さすがにこれはわけわかんないってことで、まあ、こんな状況間違ってるってことで、そういった黒人の女性にですね、そこ手伝いさんにインタビューして、そのインタビューの内容を一つの本にまとめて出版するまでのストーリーなんですよね。で、それで白人のですね、まあ、普段ですね、こう黒人を差別しまくってるその女ども、花を明かしてやろうみたいなストーリーなんですよ。まあまあ、これは、あれでね、チラシの裏に書いてる通りですね。でですね、まあなんで、まあまあ、そういった映画なんですけど、なんで私がこの映画本当に気に入っちゃったかって言いますとですね、まあその嫌なやつの描き方が非常にいいんですよ。これ非常にいいんですね。これどういうことかっていうと、私こう、ね、リアルスティールの時でも言ってましたけど、悪役が全くこうね、悪役ですみたいなプロトタイプで描かれてる映画は嫌いって私その時言ったと思うんですよね。でですね、まあジョーカーみたいなね、そのダークナイトでのジョーカーみたいな絶対悪みたいな存在はまた別ですけども、悪役も悪役なりにそういうなんか理由があってそういったことしてるみたいな方が絶対物語として深みが出るっていう話をしたと思うんですけども、まあ、この映画のねヘルプで出てくる悪役というかね、その白人の人たちのですね描き方が非常にいいんですよ。非常にいいんですね。まあ、この映画で出てくる絶対役っていうのはこのロン・ハワードの娘さんなんですよ。まあ、いわゆるこの白人のですね、 まあ、白人の、黒人のですね、地位をですね、どんどん貶めようとして、その、もう、全部のですね、家に、その黒人専用のトイレを設けましょうみたいなですね、そういった、あの、活動をですね、してる、もう、その人種差別のリーダーですね。まあ、その女以外のキャラクターの描き方が非常に素晴らしいんですね。まあ、どういうことかと言いますとですね、まあ、この映画、あの、一人ですね、あの、白人のギャルが出てくるんですよ。あの、ギャル。で、その白人のギャルはですね、その、白人の、その、まあ、いわゆる中学されて育ったですね、そういった人種差別をしようとする、そういった、あの、まあ、会があるんですよね、集会があるんですけど、その、白人の、若いですね、あの、お母さんたちばっかが揃ったですね、非常に保守的なですね、黒人差別的な、人種差別的なサロンみたいなのがあるんですけど、そこに入りたい お母さんなんですよ。で、お母さんというか女の人なんですね。ただですね、その人自身の生まれは、貧民街なんですよね。貧民街からで生まれたんだけど、まあ、結構金持ちのですね、男の人と白人男性と結婚してですね、まあ、やったらセレブになったみたいな感じの女の子なんですよ。でですね、まあ、正直ね、完全にですね、ブロンドで、しかも、いつもですね、こう、胸をおっぱい強調する服ばっか着てですね、頭空っぽにしか見えないんですよ。で、実際多分頭は空っぽなんですよ。もう、本当にですね、なんていうかね、頭が悪いギャルみたいな感じの女の子として出てくるんですよ。で、ヘルプを雇うんですけども、で、雇った理由っていうのがですね、自分が、ですね、料理ができないから、料理を教えてほしいというかですね、自分が料理ができなかったら、その、せっかく玉残しに乗った男の人に嫌われるかもしれないから、教えてみたいな感じでヘルプを雇うんですよ。で、最初にですね、本当に映画に出てきた時は、なんてバカそうな女なんだと思ったんですけども、なんていうかね、なんて言えばいいんですかね。雰囲気としては非常にマリリン・モンローに似てると思いましたね。マリリン・モンローでね、こう、いわゆる一般的な人がね、こう、なんていうかね、一般的な人はこう、非常にこう、セックスシンボルみたいな感じで見てる方が多いと思うんですけども、まあ、今回ね、マリリン7日間の恋みたいなね、映画も公開されますけども、まあ、実際の映画とかですね、実際の映画とかね、7年目の浮気とかですね、あと、お熱いのがお好きとかね、紳士や金髪がお好きとかでね、そういうのを見るとですね、マリリン・モンローって基本的にバカキャラなんですよね。バカキャラ。なんていうか、今で言うと、とか、昔の言葉で言うとブリッコですよね。で、今で言うと、天然系ですよね。まあ、そういったキャラクターなんですよ。マリーってね、本当にね、おバカさんみたいな、を地で行くセクシーな女の人だったんですけども、まあ、それ、マリリン・モンローに近いような女の人ですね、そのギャルは。でですね、そのギャルが出てくると。で、そのギャルは、ですね、そのヘルプさんを雇うんですけども、で、ヘルプさん、そのお手伝いさんはね、あ、またバカみたいな白人の愛ですね、あかんのか、みたいな感じなんですけど、このね、ギャルがちょっと違うんですよ。なんていうと、というのはですね、まあ、この南部の街ではですね、そのサロンに入ってるような女の人っていうのは、なんていうか、自分がその地位が高いから黒人を差別してるわけですよ。ただですね、このギャルはですね、貧民街みたいなとこからやってきて、実際何もその差別っていうか起こってるとか、そういった、諸々の内容をほとんど分かってないんですよ。え？まあ、正直頭、パッパラバーですから、言うたらなんですけど。え、やから、そういったお手伝いさんとも、全くこう、ね、わけ隔てなく接することができるんですよ。で、ね、こう、ご飯を作ったと。教えてもらうためにね、フライドチキンを作るんですけど、まあ、ここのシーンとかは非常に込み上がるでいいんですけど、フライドチキンを作るんですよ、二人で持ってね。で、お手伝いさんがですね、自分は、こう、窓側のですね、ちんまい席ですね、一人で、よし、食べましょう、みたいな感じで、食べようとするとですね、ギャルの女の人がもうついてくるんですよ。奥様何してるんですかと。あなたは、こっちの、ね、ダイニングで、食べてくださいと。で私はこちらで食べますから、奥さんはダイニングで食べなきゃいけませんよって言うんですけど、その女の子はですね、分かってないんですよ。だって一緒に食べた方が美味しいじゃないって感じで、こう、食べるんですよね。で、あ、この子は本当にこう、何も知らないけど、すごくいい子なんだわ、みたいな感じになってくるんですよね。 最初はですね、本当になんで頭の悪そうな白人なんだろうとか思ってたんですけど、そこで逆転するわけですよ。実際はですね、何も分かってないからいい子だったっていうのが、ね、分かるシーンでですね、もう非常に感動的なんですけども、やっぱこういうのが映画ですよね。最初に出てきた女の子の印象はほんまにね、良くないんですけども、いつの間にかこう視線に入れ替わってるというかですね、本当にこう喋り方とかね、なんていうかね、林やペーパーみたいな感じでね、甲高い声でキーキー泣いてうるさいんですけども、非常にいい子なんですよ。こういう描き方が本当に素晴らしいですね、この映画。ただの悪役の白人女性として設置してないんですよ。まあ、それからですね、男性側の方もですね、まあ、その主人公の女の子っていうのはですね、先ほど言いましたように作家を目指してですね、バリバリ仕事したいわ、みたいな、キャリアウーマン目指すわ、みたいな女の子なんですけども、ちょっと無理やりですね、男とこう引き合わされてですね、デートしなくちゃいけなくなるんですけども、まあ、そこで出てくるスチュワートっていうですね、男が本当に嫌な男でね、初めて出てきたときは、なんていうかね、なんていうか、女の子もその先ほど言った通りね、女の子も仕事やってるみたいなね、バカじゃねえのみたいな感じなんですよね。で、それで、なんか女の子が書いてるですね、その、女の子は料理について、その家事についてなんですね、コラムを書いてるんですけども、家事なんてバカじゃねえのみたいな、そんなの読んで何が面白いんだよみたいな感じなんですけど、実際はですね、中学できちっとその、コラムをですね、読み直して、いや、非常に面白かったみたいなんで、まあ、それから、その主人公との仲が深まっていくって感じになってくるんですね。この男の方もですね、頭パッパラパーっぽいんですよ、見た目。やからこそ、何も知らなかったんですよ。ですから、その後にですね、きちっと、コラムとか読んだら、すごく面白くて、主人公を心から、そこから褒めてくれるんですよ。だね、上辺だけで褒めてるような関係性じゃなくなってくるんですね。まあそういったですね、ところとかも非常にこう、なんていうかね、普通の映画とは違う。ただ単に悪役は悪役と設定しただけじゃないっていう話になって、非常に良かったですね。で、この映画のですね、クライマックスが一番素晴らしいと思ったんですけどね。まあこのガチガチの人種差別女、ロン・ハワードの、娘さんがですね、この、名前なんだ。ヒリーか。ヒリーっていうですね、この女が、最終的にこう本が出版されちゃってですね。まあ、これすごい話になってくるんですけども、まあ、このヒリっていう女の人がですね、その本の中で暴露されるわけですよ。暴露みたいなことをされるんですよ。まあ、どういった暴露かっていうことはですね、もう非常に衝撃的かつバカバカしくてですね、大爆笑できる、ギャグになってるんで、まあそこは言いませんけども、まあ大恥かかされるわけですよ。で、それでですね、まあその、自分をね、告発した、その、黒人の女性。まあ、今回アカデミー賞を取った、エイブリンっていうですね、お手伝いさんをね、なんとか目にもの言わせたいっていうことでですね、復讐しようとするんですよね。で、それで、無理やりですね、銀の食器を盗んだみたいな、濡れ衣を被せようとしてですね、やめさせようとするんですよ。その、本自体はですね、基本的にはこう、匿名性で書かれてるんで、その本を書いたって私の人権を損害したってことで訴えることはできないんですよ。ただですね、この女は悪事を働かして無理やりこう、銀食器を盗んだことにさせてですね、まあそんな方法いくらでもあるわけですよね。というか、その時代黒人がやってないっつっても、白人がやったっつったら、それが、青信号出る時代ですから、その、先ほど言ったルービン・カーターの事件みたいにね、まあそういった時代ですから、そんなこといくらでもできるわけですよ。で、そうしようとすると。で、逮捕されたくなかったら、この家が出て行きなさいって。ね、無理やりこう仕事を奪おうとするんですよね。で、そこでですね、もういい加減にこのエブリンも たまりかねてですね、あなた何なんですかと。疲れないんですかそんなに人憎んでて。本当に疲れないんですかって言ってですね、詰め寄るんですよ。そうするとですね、このヒリーっていうですね、人種差別の女は涙をポロポロ流してですね、逃げちゃうんですよね。これはね、非常に感動的なシーンでしたね。なんていうかね、差別を生んでるのは、いわゆるそういったプライドみたいなものなんですよね。私は、これだから、こいつは違うから、追い出すと。うん。ですから、そういったことやってると、疲れてくるじゃないですか。こいつは違うからダメだってこう、迫害して、どんどんしていってですね、まあ、自分の立場がどんどん悪くなっても、だけど自分の立場が、 立場というかプライドがですね、折れることを許さないからどんどん厳しくすると。で、最終的には自分が一人ぼっちになってですね、周りがみんな引いてるのに、差別を続けようとすると。で、それを見て、そのエブリンが、あなた疲れないんですか？そんなに怒ってて、人を憎んでて、差別して。って言ったら、ついにこう、根負けするんですよね、この差別女がね。だから非常にこれはね、差別がいかにバカバカしいかってことをですね、描き出した作品ですね。正面切って差別は良くないとか叫んでるんじゃなくて、ね、そのエイブリンの、あなた疲れないんですかっていうセリフが本当に胸を打ちましたね。そう。だからこの映画は、こう描いてることはですね、差別ってのは、その、生まれ育ちがどこだからみたいなんじゃなくて、とどんつまり、やる人側の姿勢なわけですよね。もう主人公とか、その、頭パッパラパーのそのギャル、みたいなですね、子みたいに、もそうですけど、そのギャルみたいな女の子は、その、白人で、なおかつ南部生まれなんですけど、そういった姿勢を全く持ってないから、分け隔なく接することができると。ただ、そういった自分はどこどこの生まれで、お高い身分だから、あの人たちと仲良くはできないわ、みたいなね。そういった意識を持っていることが一番の毒なんだっていうことをですね、非常にこう分かりやすく説明した映画でしたね、このヘルプっていう映画はね。非常に感動的でしたね。今までにちょっとこれは、はなかったですね。最後にこう、悪い奴が痛みを見るっていうのは非常によく分かるんですね。こう、人種差別とか描いた映画とか大概そうですけども。っていうかね、アメリカのブラックスプロデーション映画とか全部そうですけど、白人は漏れなく全員ぶっ殺されるっていうね。で、白人は全然いい奴に変わったりしないよっていうですね、映画はブラックスプロデーション系列の映画ですけど、ジャガーシリーズとかね、黒ジャガーとかね。やっぱそういう映画ですけど、そういう映画では全くない。そんなんより全く高みになっていってるですね。非常にこう、差別ってのはなんで生まれるのかと。生まれじゃないよと。そういう姿勢なんだよと。人に接する姿勢なんだよっていうのは非常に分かりやすく説明したいい映画でしたね。本当にですね、結構笑えるシーンとかあってですね、とか、爆笑できるシーンもいっぱいあるんですけど、この映画。まあそういうことをしつつも、もう非常に感動させてくれるっていうかね、非常に差別の深いとこまで切り込んだいい映画でしたね、このヘルプっていう映画は。はい。ぜひぜひですね、皆さんにも、時間がある限り、見ていただきたいと思うんですけども、本当にね、アカデミー賞の作品賞にノミネートされただけはある、非常に感動的な作品でしたね。まあ、ただ、ちょっとだけですね、気になったのが、まあ、音楽の使い方なんですよ。最近ですね、アメリカの映画にも多くなってきたんですけども、ちょっとした感動的なシーンだったりすると、非常に物悲しい音楽を流したりする。ですから、観客の気持ちを音楽で引っ張ろうとする。ちょっとね、これはね、個人的には好きじゃなかったですね。日本の映画とか非常に多い戦法ですけども、うん。まあ、音楽の力も大事なんですけども、それはいざ、ここぞっていう時に流してからこそ意味があると、と思うんですよね。もう、ちょっと感動的なシーンに触れようとすると、そういうシーンがですね、毎度毎度毎度流れると、ちょっと平気平気するんで、まあ、ちょっとこの映画はそういう毛がありますんで、まあ、そこだけは若干残念だったかなというところですね。最後の一番いいシーンだけ、こう、感動的なシーン流すだけいいかなと思うんですけどね。まあ、ただこの映画ですね、音楽の使い分けがほんまに結構良くてですね、本当にここぞっていうところで、ボブ・ディランのですね、Don't Think Twice, It's Alright が流れたりですね、まあそういった、細かい演出が非常に素晴らしい作品でしたんで、またテーマとともにですね、ぜひ、劇場で見ていただきたいと思います。はい、非常に良かった映画ですね。見て良かったです。はい。ということで今回このヘルプの批評を終わりたいと思います。はい。ですね、次回批評したい映画なんですけども、何しようかなと思ってですね、まあ、最近見た映画ほんまに外れなくてですね、スピルバーグの戦火の馬とかも良かったですしね。ただですね、ドラえもん見たんですよ、最近。ドラえもんの最新作ですね、ドラえもんのび太と奇跡の島、アニュマルアドベンチャーっていうのを見たんですけども、これがですね、本当に腹立たしい映画でして、心の底からですね、ほんまにこの映画を作ってると思うね、呪いたいみたいな映画だったんですよ。本当にドラえもん映画で今までで、ワースト2、3ぐらいに入るような作品 だったんですけども、それについてちょっと話そうかなとも思いますね。非常にこう、腹立たしい映画でしたので、その鬱憤話みたいなのも含めてですね、まあ、ドラえもんなんであんまり皆さん聞きたがらないと思うんですけども、私ドラえもん非常に好きですしね、今までも喋ったことあると思いますけども、ちょっとドラえもん映画ちょっと行ってみようかなと思いますね。まあ、ちょっとミッションインポッシブル、ちょっと、延期ということで。てか、多分やりません。もう、はい、すみません。ということで、今回の費用を終わりたいと思います。はい。ぜひですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書かれてもらいます、メールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それでは今回はこれにて失礼いたします。ではでは。